際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
ではニュースをお伝えします。まず主な項目です。3月8日の国際女性デーにちなんで、習近平国家主席が全国各民族の女性に祝意を示しました。全国人民代表大会は、今年の GDP 目標は 5.5% 前後で、都市部の雇用創出を1100万人以上としています。国際パラリンピック委員会が北京冬季パラリンピックの開会式を一つの言葉で評価しました。以上がこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は6日午後、全国政治協商会議第13期第5回会議に参加している農業、社会福祉と社会保障分野の委員らと会見しました。また、連席会議に出席し、政治協商委員からの意見や提案を聞き取りました。さらに、3月8日の国際女性デーにちなんで、習主席は中国共産党中央を代表して、全国人民代表大会と全国政治協商会議に参加する女性代表と女性委員、女性スタッフ、全国各民族と各界の女性、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の女性同胞、海外の女性華僑同胞に対し祝意と心からの挨拶を伝えました。次です。李克強総理は5日午前、北京で開かれた全人代年次総会の開会式で政府活動報告を行い、今年の主な発展目標を明確にしました。それによりますと、今年中国の GDP 国内総生産の成長率は 5.5% 前後に設定され、住民の消費価格の上昇率は 3% 前後を保ち、食料生産量は6500億キロ以上を確保するということです。また製造業や中小零細企業、個人経営者に対する減税・費用削減策を続け、税金の年間減免・還付額はおよそ2兆5000億元に達すると見込まれています。さらに、今年大学を卒業する人の数は1000万人を突破する見込みで、雇用創出に関する刺激策や支援策が一層強化されます。中国人民銀行研究局は4日、2021年末までのところ、中国の人民元外貨建てグリーンローン残高は15兆9000億元、日本円にして288兆8283億円で、去年同じ時期に比べ 33% 増となり、残高は世界一である。2021年の国内のグリーンローン債券の発行量は6000億元、日本円にしておよそ10兆8000億円で、去年同じ時期に比べ 180% 増で、残高は1兆1000億元、日本円にして19兆8000億円になったと発表しました。また、中国人民銀行研究局は、金融商品の革新、証券発行制度の改善、取引プロセスの規範化、取引の透明度向上などを通じて、中国では、グリーン貸付、グリーン債券、グリーン基金、グリーン委託、カーボンファイナンスなど多くのグリーン金融商品と、市場システムが形成されていると示しました。次です。重慶市とラオスの首都ビエンチャンを海路で結ぶ初の国際貨物列車、中国ラオス鉄道国際貨物列車が2日午後、重慶市甲信区の 鉄道物流センターから出発しました。積載されたコンテナ37個には化学工業製品、建築材料、一般機械、日用品などおよそ400万元相当の貨物が積まれました。これまで重慶からビエンチャンまで製品を輸出するには陸路で雲南省の検査場を通過する方法しかなく、輸送時間が10日ほどかかりました。それが中国ラオス鉄道の開通に伴って現在はおよそ5日間に短縮されました。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。 IPC 国際パラリンピック委員会のクレイグ・スペンス報道官は5日の記者会見で、北京冬季パラリンピックの準備作業は一流で、4日夜の開会式を一言で評価すればワオだと明らかにしました。スペンス報道官はその際、開会式に驚いた。2008年以降、再び鳥の巣に戻ったことは感慨深い。会場の観客らの情熱、空に咲く IPC のエンブレムをイメージした花火、視覚障害者の選手が聖火台に点火した瞬間、すべては深い印象を残してくれたと述べました。また記者会見に出席したオリンピック放送機構のヤニス・エクサルコス最高経営責任者は、北京冬季パラリンピックの開会式は歴代の冬季パラリンピックの中で最も壮観で印象的だと述べた上で、今大会の視聴率について、まだデータを受け取っていないが、北京冬季パラリンピックは史上最高の視聴率を記録することは間違いないと楽観視しています。次です。5日、北京冬季パラリンピックの記者会見が開かれ、北京冬季オリンピック大会組織委員会の楊錦瑔パラリンピック部長らが出席しました。会見の席で楊部長は、北京2022パラリンピック冬季競技大会の開催期間中、およそ9000人のボランティアが活動を行い、そのうち12人が障害者ボランティアであると紹介しました。また楊部長は、北京冬季パラリンピックでは5つの競技会場と23の非競技会場が利用されている。会場の運営チームは、北京冬季オリンピックと同じ運営レベルとサービス基準を維持すると述べました。おしまいのニュースです。ウクライナでロシアとの交渉を担当するダビド・アルハミア氏は5日、両国の停戦協議について Facebook に投稿し、3回目の交渉は7日に行われると明かしました。ロシアのプーチン大統領は4日、ドイツのショルツ首相との電話会談で、ロシアはウクライナとの対話にオープンであると述べ、ロシアとウクライナの3回目の会談で、キエフが合理的かつ建設的な立場を取ることを期待していると示しました。ウクライナとロシアはこれまで、2月28日と3月3日の2回の会談を行いました。3日の2回目の交渉では、双方は人道回廊と呼ばれる市民らの避難のためのルートの設置や、その地域での攻撃を一時的に停止することで合意しました。この時間のニュースを終わります。アナウンス担当は出丹陽でした。